はい、皆さん、ドイラージは映画凡人が集うしラジオ、その名もドイラージへようこそ。お相手は私、世界の中心といえば、世界の中心で愛を叫んだ獣なこたつと、
世界の中心といえば想像つかないですよね、おまけと、
世界の中心といえば自分が世界の中心だと思ってる人苦手なんですよね、ハタと。
地球のおへそとも言われるオーストラリアのエアーズロックの鳥と、
世界の中心といえば猫なんじゃないかと思っているタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられない感じになってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画通話トークバラエティ番組です。イエーイ、はい、ということで今回はですね、もう217回でございます。 Do you favorite things? 今回は鳥さんです。そして暗い映画愛ではセンターオブジアース、こちらネットフリックスで配信されてますので、ぜひ皆さん、世界の中心に行ってから僕らも聞いてください、それでは参りましょう。第217回ドイラジスタート。ドーどう誰も、
はい、これなんか楽しいなこれ
ちょっと誰も来ないじゃないですか。さあ皆さんね、僕らもうディスコードでとうとう顔を出してね会話してますから、いよいよこう、アクションでね、お互いにこう意思疎通ができるようになったところもありますから、そういうところもぜひラジオにこう反映していきたいですね。
どうやって、
わからない、そんな中でそんな中で
投げた
普通のお便りもいただいております。
投げたわ
いただいていますよ、はい、普通のお便り。
やべえ、本当
ありがたい、
ありがたいです。
お、普通のお便り大好き、
大好きですよね普通のお便りがもう栄養ですもんね、おまけさんのね。さあ、はい、入りましょう。ラジオネームみゆりんさんからいただいております。こんにちは、こんにちは、
こんにちは、
こんにちは、
こんにちは、こんにちは。ラジオ聞かせていただきました、ありがとうございます。今年のアカデミー賞はまだ見れていないのですが、皆さんの話がすごく楽しくて、またアカデミー賞作品賞クイズも良かったです。名シーンを思い出しました。テネットが私は好きなので、また息子と一緒に見たばかりでしたから、テネットの話はそうそうと共感していました、いつも調理しながら聞いているので、調理もノリノリで頑張ります。また新しい配信も楽しみにしていますね。ということで、
いい、
ミュリンさんからいただきましたよ、
これはいいですね、調理ノリノリでいいですね、
嬉しいね、なんか僕がいろいろ文句とか言ってるだけの時もねあるかもしれないですけどこれこうワクワクしてくれると嬉しいですよね、
結構まあ結構前からね、ながら聞きにいいんじゃないかみたいなもね。
そうなんですよ、
掃除しながらとか、
そうです、
仕事しながらと、
そうなんですよ。ドイラジはもう正座して改まって聞くようなもんじゃないですかね、もちろん、はい、
だから皆さんの生活とともにあるという、
はい、
感じで、
ぜひ何かしながら、歩きながらとか、トイレ行きながら、お風呂入りながら、ね、はい、寝ながら、ね、
そういう寝ながら、
そう、入眠のともに、
入眠のともに睡眠中ももう知らずにこう映画の知識が入ってくるみたいなね、はい、ディープラーニングしてください。
お、小田さん、クイズも良かったですって言ってくれてますよ。
いや、クイズ良かったのはみんなの頑張りの評価ですよ、これは。
あ、なるほど、
はい、僕はもうその5分前ぐらいに思いついただけなので、あの企画に
本当なるほど、
勉強用意してきてねからの、あ、アカデミー賞だしウィキペディア見とこうみたいな感じで、
ウィキペディア見たら思いついたと。
そうですね、頑張りです皆さん、はい、まあ、ここに畑さんがいたらもっといけたんでしょうね。
あ、なるほど、こんなクイズ脆弱人間なのに大丈夫なんですか、いつも全然何の役にも立ってないんですけど
いや、もうそういうのもね楽しんでいただければ、もういろんな入り口で楽しめればね、
はい、
嬉しいですね、というラジオは、はい、ということで今後も皆さんね、何かもうあったら、何かあったらすぐに普通オタでください、もう、
はい、
あ、一円玉拾っちゃった、
あ、もう全然
どういうラジオですよ、
はい、
もうそういうことです。あ、トイレットペーパー切らしちゃってる。
あ、もうそう。
大事ですこれ。はい、ぜひ送ってください。
そう、おまけさんが買ってくれ、来てくれないからとか言ってる人いますけどね。
ああ、そうですね。いますね。はい。そういった河原さんって方もいらっしゃいますんで、ぜひ今後もね、ノリノリで聞けるように、 皆さんで喋っていこうと思いますのでよろしくお願いします。
はい、
お願いします。
お願いします。
はい、じゃあ最初のコーナー行きましょう。
ドイラジ、
ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて魅力をさまざまな理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回はドイフェイバリットシングスに初登場、堀さんです。
イエイ。
おー、来た、
ついに来ましたね。
はい、
今回はどんな話をしていただけるでしょう。はい、
本当は映画のロケ地本の紹介をしようとしてたんですけど、
まあ、国内、それもそれでね、興味深い。
そう、う
ん、
でも国内旅行もままならない今、なんか違うと思ったんですよ。素敵な海外の映画のロケーションも紹介したいんですけど、だが今日ではないということで、
あ、うん、あら、なんか聞いたこと、よく聞いたことある
ということで、今日は新たな映像体験をあなたのお家に、プロジェクターについてお話しします。
お家にね、なるほど、
はい、
プロジェクター。
ちなみに今の
プロジェクターわかんない人いるかなと思ってねプロジェクターって何っていう。
プロジェクターはよく学校の先生とかが使ってるスクリーンに映像を投射する、光で映す機械です。
機械ですね。
プロジェクター。
ああ、あれプロジェクターって言うのか
な。あれです。そう、あれなんです。
まるで映画館で映画投射してみたいな感じですね、ということですよね。
そうなんです。
ええねえな。足が入ってる。
ちなみにさっきの、だが今日ではないっていうセリフは、ロード・オブ・ザ・リング、王の帰還のアラゴルンの演説から引用してもらったので、はい、
あれ
ちょっと違う、もの、そう、
違うものが、
そう、バトルシップにもちょっと似たようなねセリフはあるんですけど、
そうなんです。
あれはだが今日じゃないって言ってるんですよ、実は、うん、ちょっと違う、うん、そう、
なるほど、
丁寧なのかね、ではをじゃって書く人もいるし、ちょっとね、丁寧さを書いたバトルシップと丁寧なロードオブザリングという、
そう、はい、はい、では早速ですけど、皆さんそのプロジェクターについてどういう印象とかイメージをお持ちですか。
でかい、うるさい、
うるさい、
うるさい、
うるさいの、
うるさい、うわーんの音がうるさい、
あ、
まあ、ファンの音みたいな、
ファンの音が、はい、
へえ、なるほど、
高い、
高い、
まあまあそれは群のにも出ないほどの正論です。
あ、高いの、安いやつもあるじゃないですか今の時、うん、どうなんだろう、
そうっきりです、安いやつも今あるんですけどね。
あと映像が綺麗に映るかどうか、ちょっとそこは不安がいつもあります。
なるほどね、
なるほどね。
次、チャンタンさん、
一人一人刺されるスタイルです
ね、そういうパターンね、うん、なんか調整が難しそう、距離とか、ね、なんかそういうの、
あ、ね、もう物理の授業ですもんね、そんなね、
ただおまけさん、
おまけさん、おまけさんはなんか普段使わないけど昔は1個持ちたいなとか思ってて、すごく昔ですけど、こうちょっとライブなどで映像を投射してたことがありまして、そう、それはお店にあったんですけど、はい、iPhone で撮って、撮った、電車で流れるやつを流したんですけど、まあ、それは置いておいて、そういうものがあったので欲しかったなと思ってましたね。
なるほど、じゃあ皆さんのプロジェクターのイメージっていうものを今ちょっとお聞きできました。で、私は今家での映画鑑賞はプロジェクターを使ってます。で、今プロジェクター使い始める人はちょっと徐々に増えてきてて、正直言って私はその家電とかガジェットとかはそんな詳しい方じゃないんですけど、なんかこう SNS でプロジェクター使ってる人とか見たらちょっと嬉しくなるんですよ。そう、うんうんうん、それくらい私はみんなにそのプロジェクターを押したいの一心で今なんとか喋ってるんですけど、
熱い思いがあるんですね。
で、今日フェイバリット話すにあたっていいところも話すのもちょっとうさんくさい気がするんです。 ね。
あ、そうなんですか。
なんそう、なんかいいところばっかり言われても、わかったわかったってなっちゃう、ちょっとタッチなので。じゃあ、そうじゃない部分も、まあいいところ、そうじゃない部分も含めての、ちょっと紹介もしていきたいと思います。
誠実ですね。はい、
ねえ、ちょっともうこんなのってゴリ押しだから、ゴリ押しコーナーだからね。
そうなんですよ。あ、そっか。
言いっぱなしでもいいぐらいなのに。
全然ざっくりみたいにね、言っちゃっていいんですけどね。さあ、ということでじゃあ聞いていきましょう。
はい、
プロジェクターのすすめ、その1。
自宅で大画面で映画が見れる。
まあ、間違いないな。
はい。どれぐらいの大きさで投射できるかっていうと、製品にもよりますけど、まあ、100インチでちょっと説明しますね。横が221センチ、縦が125センチくらいのサイズ。あの、めちゃめちゃ大きいじゃないですか。
うん。
そんなテレビあります？
まあ、買おうとしたら
高い。
高いですよね。
もう、富豪が持ってるテレビ、ね。
20万ぐらいにするじゃないですか。まあ、それで映画を大画面で見て、それまでただの壁だったのに、映し出される映像がこう思っている以上に大きいし、もう鮮やかだし、もう綺麗だし、なんか壁なのに奥行きを感じるんですよ。本来ここにあるはずのない映画があるっていう、そんな感じですね。私はもともと22インチのテレビとかノートパソコンの小さい画面で映画を見てたんですけど、今思えば今一つその映像の迫力に乏しいし、なんか映画館で見るのと比べていまいち心を奪われないんですよ。でもかといって大型のテレビとかテレビ台買うのも、そういうお金もスペースもないし、でそんなこと思ってた時にプロジェクター導入してみて、家で見る映画の違いにまずびっくりしました。
あ、なるほどね。やっぱ 今だとこう映像とかも結構綺麗なんですか、うん、なんかね、畑さんとかもさっきね、ちょっと言ってたけど、やっぱ昔のイメージだとまだね、はい、その荒くなったりするのかなみたいな感じがしてたけども。
今全然そんなことないですね。フル HD とか 4K 対応のプロジェクターも今だんだん出てきてるので、私今 4K 対応の使ってるわけじゃないです。ただのフル HD なんですけど、めちゃめちゃ綺麗です本当に。でしかも私ただの壁、白い壁を使ってるんですけど、
まあ、あ、そうなんだ。
そうなんですよ。スクリーンとかちょっと物増やすの嫌 で、まあ、若干壁紙特有のザラつきっていうのはよく見たら細かい凹凸はあるんですけど、全然鑑賞中は気にならないほど綺麗です ね、
うん、そうね。だって実は映画館のスクリーンもね、場所のスクリーンによっては実は穴ぽっか開いてたりとかね、チクパンチマッチマッチとかね、ザラ出てはしますからね、
はい。まあ、もしより綺麗な映像を求めるんであれば、格安のスクリーンとかが2,000-3,000円ぐらいで買えるんですよ、
うんうん。
あとはなんかプロジェクター購入時にセットでスクリーンがついてくるっていうのもあるので、うん、まあ、まずこう映像美が気になる方はスクリーンの購入もしてもいいかなと思います。でも、うん、ただの白い壁でも十分綺麗、うん、
十分ですね、
はい。
です、まあ、大体日本のこう部屋だと白ですからね、はい、壁ね、はい、
白い、
そうね、デザイナーズマンションみたいじゃなければ、
なければね、そう、はい、海外みたいにこうペンキで塗るみたいなないもんね。
ないね。
引っ越したら、ね、みたいなね。
さあ、プロジェクターのすすめ、その2。
コンパクト、
うん。
置き場所に困らないんですよね。だいたい今 こちらに現物があるんですけど、
ま
あ、これくらいの大きさ。
ああ、なるほど。
だいたい重さは3キロくらい。あるんですけど、まあ、ノートパソコンよりちょっと大きさ自体大きくて、高さは7センチぐらいありますね、
うん、
ルンバぐらいですね。
あ、
ルンバみたいなやつありますね。
確かに
ルンバ、そう、ルンバサイズで、まあ、引っ越しの時にかさばらないですよ、これだと。
あ、確かにね、テレビだと結構引っ越しの時ね、気をつけてみたいになるもんね。
そうだね。
そのテレビが部屋からないと、あとめちゃめちゃ広く感じます。
あ、もうテレビをもう持ってないんですね。
もうテレビは手放しました私は。
へえ、
はい、
もうショーを捨てようみたいな感じだ。もうテレビを捨てよう。
うん、
でそのテレビなんですけど、あの大型テレビの特有の威圧感がないのと、あと個人的に電源が入ってないテレビが怖いんですよ。わかります？
真っ暗な感じが、
貞子が出てくる感じの
そう、あのリングとかジオンとかのジャパニーズホラーで、なんか散々テレビって恐怖演出の装置になってるじゃないですか。あれをちっちゃい頃から見てテレビ怖いってなって
なるほど。
でなんか一番嫌だったのが、真夜中にトイレ行く時とかの真っ黒のテレビとかが嫌だったんですよ。個人的なテレビへの恐怖心もあって、まあ、あとは地震が来てもテレビだと倒れちゃうじゃないですか、
うん、
で割れたりしたらそのビジュアル的な精神的ダメージが大きいなと思って私はそんな
気に壊れたみたいなね、
うん、壊れた、
高いものが壊れたみたいなショック
そうなんです、こともありましてプロジェクターを選んだんですね。で、あとさっきこたつさんがプロジェクターでかいって言ってたじゃないですか、
はい、
今さらに小型のものもありまして、こういう、
あれ、あ、うわ、
すごい、すごい、
すごい、
これもうカバンに持って歩けるじゃん、うん、
水筒ぐらいの、
ね、水筒だよね、
水筒、
水筒だね、本当に
水筒、水筒500ミリ、まあ、それぐらいの水筒のよりもちっちゃいですかね、うん、これネブラ、うん、バイアンカーのこういうちっちゃいプロジェクターもあるんですね、
うん、
で結構こういうのだとすごい掃除しやすいし、
うん、
あのプロジェクターこう片手で浮かして拭き掃除とかもすぐできるんで、
うん、
すごい楽なんですよ。そう、画面はこれはでも最大80から100インチ、これでも
大きく、結構大きくいける、うん、
できるんですよ。
へ、
配置場所に注意が必要で、あの大きく写そうと思ったら結構部屋の端から壁までこう
調整が効かないんですね。ほんじゃ、うんうん、
このちっちゃいやつは調整が効かないんですよ、
うん、
で、そう、さっきも調整が難しそうっていう話があって、ただこのエプソンのこうルンバみたいな大きいやつは、うん、なんかこうダイヤルを回して調節ができるんですよ、うん、画面の大きさが、あの、うん、プロジェクターの位置を変えずに置いたまま、うん、あのダイヤル回して画面の大きさとかこうぼやけてるのをちょっと焦点合わせたりとかができるんで、
うん、
ちょっとお高いやつとかはすごい調節しやすいです。このちっちゃいやつもあのぼやけてたら自動で焦点合わせてくれるあの機能ついてるんで、まあ、ただちょっと大きさはちょっと調節するのがちょっと難しい、この近づける遠ざける、
う
ん、この調節を自分たちでやらなきゃいけないっていうのはちょっと手間だったりもしますね、
うん、
はい、
あとなんか俺ちょっと昔なんか見たやつで、うん、今もそういうのあるのか分かんないですけど、うん、なんだっけ、そうやってねとちょっと離れておくとかのイメージだけど、うん、壁の下に置いて、
うん、
上の下
なんか、要はだからあの本当に壁のね、映したい壁の下に置いてそこから上にこう投射してちゃんとできるやつみたいなもんね、あるっぽくてね、うん、
それがあの超短焦点プロジェクター、スーパー短い焦点フォーカスね、フォーカス焦点プロジェクターって言って、うん、あの壁のすぐ前に置くだけで投射できる、だからもう30センチ離しただけで100インチが100インチの画面がバッて出てくるやつとかもあるんですよ、うん、それだけ今プロジェクターって進化してきてるんです ね、
うん、ね、あ、そうなんだと思って、うん、その
すごいね、
あのなんか部屋の真ん中置かなきゃいけないんでしょみたいなね、そういうイメージもあったんだけど、うん、そういう壁際に置けるとかあったら、うん、そういう感じでもないしねっていうのがあって、
うん、そうです、そうです、そう、今あの斜めから映せるやつもあるんですよ、
壁、
うんうん、
に対して斜めから映しても台形補正って言って、うんうん、あの斜めになってるところをちゃんと、ま、きれいな
近くにスクリーン、あ、壁ではもう真四角になるようなね、はい、うん、
なんか結構置く場所はあの結構選択肢が広がってきてますね、
うんうんうん、
はい、
ちなみに音は何で聞いてるんですか、うん、ヘッドホンですか。
音は私さっきも言ったんですけど物を増やしたくなくって、うん、スピーカーが内蔵されてるもの、
う
ん、だいたい内蔵されてるんですけど、うん、あんまり音質は良くないやつもあるんですよ、
うんうんうん、
だから私はちょっとレビューをよく見てそこそこ音質がいいもの選んだり、
うん、
あと結構こだわりたい人はその Bluetooth でスピーカーまあ、バースピーカーっていうのかな、
うん、
だからスピーカーと Bluetooth でつなげて聞くっていう人が結構いますね、
うん、
でも最近内蔵のスピーカーもなんか結構こだわってるところもあるので、
うん、
ここはカスタマイズもできるし、
うん、
選択の仕様によってはもうプロジェクター単体で済ませることもできます、
まあ、それはもうみんなの映画を見るスタイルに合わせて感じですかね、
うん、そうですよね、まあ、基本的にはプレイヤーに何がつながってるかだもんね、
うん
うん、プロジェクターだけで映像が映るわけでもないしという、
うん
うん、そあちょっとその話にも次がつながってくる
つながるんですよおかげさん、
ね、なるほど
勇み足勇み足
すいません
さあじゃあ次行ってみましょう。プロジェクターのおすすめその3。
実はテレビも DVD も VHS も見れるんです。
お、
はい、VHS も
多分この点でプロジェクター導入をためらってる人も少なからずいると思うんですよね。
うん、
でプロジェクターってただあの本当に単なる映像を投射する媒体なんですけど、うん、あの実はあのテレビのチューナーアンテナのチューナーが入ってるブルーレイデコーダーにとそれを HDMI ケーブルでプロジェクターにつなげれば普通にテレビ見れます、
うん、
で、HDMI ケーブルを使えばあの DVD のプレイヤーとかあと VHS のデッキもつなげれます、
うんうん、
であちょっと VHS の場合なんですけどコンポジット入力あのビデオのデッキの後ろに赤、うん、白、はい、黄色の端子があるじゃないですか、
はい、
あれを HDMI に変換しなきゃいけないので、
うん、
あれを、まあ、コンバーター変換器をちょっと買って、うんうん、それでつなげてます。
なるほどね、うん、やっぱだから昔のやつのイメージだと HDMI が逆になくて、はい、赤白キーを指してましたからね、
うん、そうですね、
うん、そうそうなんですよ。で今なんかプロジェクターでポップインのアラジンっていう天井になんかシーリングライトみたいにもうガチャンってくっつけるやつあるじゃないですか。結構なんかツイッターとか見てると広告とかで出てくるんですけど、あれはもともと HDMI の端子っていうのかな、それはなんかついてないみたいなんで、それはもうポップインのアラジン単体で完結する。ブルーレイデコーダーとか VHS はなんかつなげれないそうです。
あ、はい、そしたらな何でつなげて映す。
もうあれの中にあの OS っていうのかな、なんか搭載されてて、あの Wi-Fi 環境があれば、うん、そのポップインのアラジンの中に、うん、いわゆる Amazon の Fire Stick みたいなのが入ってるんです、
うんうんうんうん、
あれ単体で Netflix とか、うんうんうん、あのホームビデオとかあと YouTube とかも見れるんですよ、
うんうんうんうん、だから Fire Stick とか Google Chrome とかにもうプロジェクターがついてるみたいなイメージってことですよね。
そうですそうですそうです。
で、あのなんだっけ、スマホとかで操作してとかのイメージなんですかね。
そうです、
うん、
はい、なんか付属のリモコンとかで、
まあ、リモコンとか、
うん
ですね。で、まあ、今いいところ3つ言ったんですけど、
はい、
今そうさっきあのプロジェクターの印象をちょっと聞いたときにやっぱ高いっていう意見がありましたね、
うんうん、
やっぱ安くないですね。
安くない
そう安くないんですよ、
うん、
あの結構私買ったやつも結構奮発して10万円台だったんですね、
う
ん、
あ、もうパソコン買うぐらいの気持ちだもん、
うん
うんうん、
そうなんですよ。すごい、まあ、すごくいい製品なんですけど、うん、
まあまあ、ピン系でもあるってことなのかな。
アマゾンのなんか中国製の安いやつとかだったら1万円以下で、まあ、ちょっとレビュー見ながら無難そうなやつをお試し程度にまあ使った方がいいかなとは思いますけど、 安物の銭失ないじゃないですけど、まあ、ちゃんとちゃんとしたいい製品を使いたい、でも高いからちょっと手が出ないなっていう人はレンタルをちょっとおすすめしたいと思います。
おなるほど。
今なんかレンティオっていうあの家電をレンタルできるサイトがあるんですけど、うんうんうん、まあ、それだとさっき言ってたネビュラのアンカーのこうちっちゃいやつ、
はい、あの水筒みたいなやつ、
水筒みたいなやつが7泊8日で2980円2キュパで1週間借りられました。
うんうんうん、
お試しに使ってみて自分のライフスタイルに合うかどうかっていうのを、まあ、検討してみるとだなと、
うん、そうですよね、
う
ん、なんか最初からテレビとプロジェクターの選択があるのであれば意外と高いとは言っても、うん、まあ、テレビモニター買うのもそれぐらいするしっていう意味では、うん、同じぐらいだなと思えるけど、まあ、使い方が合うかどうかは怖いからっていうのはあるから、その時に一回ねレンタルで試すのがありかもしれない
ですね。あとはプロジェクターの、まあ、ちょっとデメリットで言うとランプ交換の必要性があるんですよ。実はあのプロジェクターちょっと安いやつとかはだいたい高圧水銀ランプっていうのを使ってて、でその寿命がだいたい4000時間から5000時間なんですね。でそれがなくなっちゃったら明るさがもう半分になっちゃってちょっとプロジェクターとして機能しないっていうことが考えられるんですよ。エプソンのちょっと説明だとランプの寿命の100時間前になったらお知らせしてくれるんですけど、
うん
う
ん、
もしそういう時はあのコールセンターに電話してランプ交換をしなきゃいけないです、うん、でちょっと値段が1から3万円ぐらいかかるみたいですね、うんうん、だからそうちょっと高いんですよ、
うん、
ただですよあの最近ちょっとこう水銀も使ってるのもあってあの、うん、環境に配慮して新しいプロジェクターとかはランプじゃなくってレーザーか LED が今増えてきてます、
うんうん、
でそのランプの寿命、まあ、明るさの半減期は2から3万時間
です、ね、うん、全然違う、
一気に伸びる、
うん、そうなんです。だから事実上メンテナンスフリーなんですよこれは、
うんうん、
だからこれからプロジェクター買う人はレーザーか LED の光源のものを買うといいのかなと思います、
うん、
プロジェクターのちょっとデメリットは、うん、ルーメン数、光の強さが低いと、はい、日中やっぱ見えにくいんですよ。だいたい、まあ、ちょっと文献にもよるんですけど2000ルーメンあれば日中でもストレスなく一応映像は見れますが、さすがにあのすっごいいい天気だったり窓がこうすごい大きくて東向きで日当たりのいいところとかはちょっとさすがにコントラストが弱くなるというかちょっとうっすらなっちゃうんですね、うんうんうん、だから、まあ、その対応策としては私はなんか雨戸ちょっと閉めたりとか、あと遮光カーテンの等級のやつ一級とかのをちょっと閉めて対応してま す,
そ う, です、ね、はい、うちなんか遮光カーテン使ってるので、
うん、
もともと寝る部屋は遮光カーテン閉めるともう昼間も全然暗いですからね、
うん、もうこたつはいつも遮光カーテン閉めてますからね、
なるほど、
うん、後ろそうですけど
全然開けないんです
、うん、はい、普段これで暗してますから、
ね、暗、
こういう感じで全然ね、
あ、もうヴァンパイアなのかなという、
ヴァンパイア、まあ、プロジェクターのためでも何でもないけどね、
うん、
もうプロジェクターすぐに導入できますね。
これうちありますね。
お、
あ、お、
ありまして、ね、スクリーンもあります。ま
あ、はい、は
い。しかしなかなか使っていないという。
全然使ってない。
最近はね。
はい。
なんか昔はテレビなかったんでしたっけ？
そうそうそう。
で、そっちメインで使ってたんだっけ？
うん。
そうです、
ね。今ね実家からテレビもらっちゃった。
もらっちゃったからもう。
テレビもあるし、あのテレビに合わせてソファーとかの配置すると、
うん、
あのスクリーンかける場所の位置とまたね、こう直角になったりしてね、
そうそうそうそう、それ
を映画見るためだけにこう変えんのいろいろみたいな、 ちょ面倒さと、うんうん、あとやっぱ音の問題ですね、
うん
うん、
2人とかで見る場合はどっちかに偏るわけですよ、プロジェクターから出る音っていうのは、
うん、
そうするとね片側からしか聞こえない感じになるんですよ、やっぱりどうしても、
うん、
スピーカーがこうね両方こう左右にありますとかの設置すれば全然問題ないんだけど、うん、そうじゃなくてプロジェクターから音出してます、で、うん、俺らの持ってるやつはスピーカー増やせないタイプのもうやつだったんで、うん、だんだんね個人でヘッドフォンとかでもう映画見たいわみたいな、う
ん
味になっちゃいましたね、
まあ、だからこれからこう改めて生活環境を考えるときに一からどっちか選ぶとしてって感じの方がいいのかもしれないよね、うん、テレビ派に行くか、ね、プロジェクター派に行くか、うん、どっちしろテレビにしてもセッティングって実はあるからねっていう、
そうね、
いろんなその場所とかのね、それ一緒だから、うん、だからプロジェクター派になればプロジェクターのセッティングを毎回もう固定で決めれば全然問題ないわけだから、
そうそうそうそう、そうですよ、テレビと相性がなかなかこう良くないって感じはありますね、
同時に使うにはちょっとっていう ね、うん、ね豪邸の広いリビングとかならいいですけどみたいな、
そしたらもう部屋分けて、
そう
テレビの部屋プロジェクターの部屋
そうですよ ね、
ね憧れ
憧れオーディオルームね、
うん、
そうね、
そう、あとさっきこたつさんが言ってたファンがうるさい問題、
はい、
私そんなに気にならないんですけど、そう気になる人は気になるかもしれないですね。
うん、と配置によるのかな。
配置かな。
配置
の横とかにいると。
あと今だと物によってあるのかね。
うん、ありますあります。ちっちゃいやつこれは全然気にならなかったです。
うん、
なんか出てはいるんですけど全然そんなに。
ちっちゃいともうなんかパソコンのファンの。音とかに近いから、
うん、
そのちっちゃいやつがもうレーザーなんじゃ、あレーザーかLED なんじゃないですか、
これどうだったかな、レーザーか LED でした、うん、これはラン
プじゃない、なるほど、
うん、熱逃がすためにファンが必要なんで、それじゃなきゃいらないんですよ、
うん、
そう、うん、私ファンの排気あったかいんで、うん、冬場とかなんか暖房として重宝したり、
なるほど、
変な人ですね、
あとすごい乾きがすごくいいんですよ、
こんな使い方もできますよという売りですね、
そうそう
そうということで、いや難しいです、これが果たして一体どうやったら映画についてのねお話に結びついていくのか、こう無理やりこう映画についてまとめていただきたいと、
うん、
どうぞ、
はい、プロジェクター今ちょっといい面と、まあ、ちょっとネガティブな面、まあ、デメリットもちょっとお話ししたんですけど、うん、個人的にはそのポジティブ面がこうネガティブ面をすっごく大きく超越した一品だと思ってます、
うんうんうん、
で、まあ、やっぱり家での映画鑑賞が特別になる瞬間だったり、あと映画に対する愛情がこう深くなったような気がします。
お、
特にその初めてプロジェクターで家で映画見た瞬間のその高揚感がすごかったんですよ、
はいはいはいはい、
興奮が、うん、それが今でも忘れられないですね、家なのにこんな大きいってなるんですよ、
うんうんうん、それってなんだか、それってなんだか初めて映画館にいた時の体験とかに近いかもしれない、
そう、
映画館ってこんなにすごいのかに近い、それのもう一つ別のバージョンみたいなね、うん、
とはいえですよ、私は映画館に勝る鑑賞環境はないと思ってます。あらゆる情報、まあ、スマホとかを情報を遮断させて一つの映像作品に対してその視覚とか聴覚とかもう全部傾けて、その頭の中では感情とか思考をずっとこう巡らせてるっていう集中できる環境って、まあ、映画館だけだと思うんですね。だから、まあ、今は映画館なかなか行きづらいところもあるので、お家でプロジェクターを使って、まあ、新鮮な映像体験をする、もっと安心してお外に出かけられるようになったら、まあ、映画館でより素敵な映画体験をしていきたいですね。
確かにね、これだからちょっと僕は淀川長春の2001年うちの旅表の解説を思い出しましたね、はい、家に初めてね2001年うちの旅がやってくると、テレビの中で見れるようになると、はい、この映画は素晴らしいってことは伝えるけど、 あのテレビで見るっていうことに対してはどうなのか、これはね、見ないよりはマシって言ってましたから、
ね、
そう、まあそういう感じ、お家の中で、まあ映画の、まあ言い方は悪いけど劣化版みたいなもんではあるけど、それのクオリティをより上げるってことはもうどんどんできるようになってきたと思うんですよね。だんだんだんだんその境目がなくなってくるんですよね、映画館と自宅鑑賞のもう違いがなくなるんじゃないかぐらいのところまでもしかしたら行くかもしれないですからね、そういうところでちょっとプロジェクターはチャッチじゃないのぐらいに思ってる人は、もう鳥さんのこのレビューでもう今すぐプロジェクターを買いに行こうってね思ったんじゃないですか、
うん、あでも本当になんかプロジェクターこう今気になってるとかこう購入を検討している段階にある人はあの、まあ、検索したらその家電量販店の人とか家電アドバイザーの人があの製品ごとにこうまとめとか比較とかしてるサイトがあるので、うんうんうん、そこを見たらすごいどういう機能を自分の生活に合わせて選んだらいいのかっていうのをすごく分かりやすくまとめてあるので、うんうん、そちらを参考にするとよりいいのかなと思います。
あと鳥さんがおっしゃってたこうレンタルっていうの結構いいなって思うんですよね、
うんうんうん、
ペンキ屋さんでねこう選ぶって言ったって自分の視聴環境ね分かんないわけですから、
うんうん、
ネット上でポチポチしてても分かんないからね、実際に何か物を持ってどうやって見えるのかを体験してから選ぶっていうのもありだね、
うん
うん
うん、ありがとうございます。皆さんもプロジェクターぜひ買ってください。プロジェクターのおすすめでした。ありがとうございました。じゃあ次のコーナーいきます。マイリスト発掘委員会。
このコーナーはメンバーのマイリストから発掘された映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりするストリーミングサービス応援コーナーです。
はい、ということで今回のマイリストはタンタンのマイリストに入っていたネットフリックスで配信されているセンターオブジアースです。あらすじお願いします。
はい、2008年アメリカ映画。10年前に失踪した兄の遺志を継ぎ、地球内部に関する研究を続けるトレバーはある日、兄の遺品からメモを発見する。それは兄がかつて世界各地に設置した地震センサーの計測値を記したもので、というお話です。
はい、ということでじゃあテンションを聞いていきましょう。こたつ、これ多分 3D 映画で見て、なんかねアトラクションとして楽しんだらねすげえ良さそうだなっていう風に思いましたね。はい、マケさん。
そうですね、やっぱりアトラクション感とやっぱりそのなんだっけ 3D 結構ね初期の作品として 3D 映画ねあるという感じだと思うんですけど、はい、そういう点を踏まえてみるとすごく興味深かったです。うん、
はい、田さん。
はい、主演のブレンタン・フレイザーさんが、
はい、
出てる映画はだいたい頭をガバガバにして見ると決めているので、
うん、
その状態で見てすごい楽しみました、
うん、おー、いいね。はい、タンタン。
そうですね、私も畑さんみたいな感じで、まあでもディズニーシーのあのアトラクションと比較しつつ、ああのこのシーンはあのアトラクションのあそこら辺かなみたいなのを照らし合わせながら楽しく鑑賞しました、
うん、はい、鳥さん。
2008年の映画っていうことで、なんかこの顔どこかで見たことあるなっていう人が何人かいて、
そう、ね、
あとは地球の地下世界マジでどうなってんだっていう描写があったんですけど、まあ、そこはあまり深く考えない方がいいのかなと、
うん、
単純に楽しめる映画でした。
はい、ということでね、監督エリック・ブレビグさんという方です。この方は、うん、ヨギー&ブーブーわんぱく大作戦撮っている人ですよ、
うん、
あのヨギー&ブーブーわんぱく大作戦
どの
ごめんなさい知らないです
アニメかな、
うん、あれあとなんかあれなんですか、要はディズニーアトラクションのキャプテン EO とか、
はい、
ミクロアドベンチャーっていうのがあるんですか。
ありますね。
それを制作している人なみたいな感じらしいですね、
あ、
そうなの。じゃあもう求められてることをそのままものをちゃんとやった人だね。
やってる人なのかな、
うんうん、はいはい、うん、で脚本マイケル・ディ・ウェイスさん、ジェニファー・フラケットさん、マーク・レビンさんいらっしゃいます、
うん、
はい、おのおので皆さん調べてみてください。もちろん原作はですね、うん、
はいはい、
ジュール・ベルですね。
お、出た、
はい、海底2万マイルとかね、
うん、
80日間世界一周みたいな、いろいろあると思います、うん、原作はジュール・ヴェルンの地底旅行、それをもとに今ね、あの皆さんご存知、うん、ディズニーシーでは、うんうんうん、ディズニーシーではでもね、世界各地のディズニー、うん、あのリゾートではそういったアトラクションがあるよと、センター・オブ・ジャースという名前であるよと、うん、いうことですね。キャスト出ました、ブレンダン・フレイザー、
お
このマリッペが大好きということでね、
うん
はい、そして久しぶりに見たのはジョシュ・ハッチャーソン、
お
で、あとアニタ・ブリエムさん、うんまあ、だいたい主要キャストこの3人って感じです、
うん、
はい、ということでメールをいただいておりますので、そちらもネタバレが込みで話していきますので、ぜひね見ていない方、ネットフリックスでセンターオブジャースサクッと92分で見れますんで、
うん、
楽しんでみてください。さあそれでは話していきましょう。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ではご紹介いたしますよ。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、インディージョーズ魔球の冒険を思わせるトロッコに懐かしさを感じることはできたのですが、大雑把に作ったと言わざるを得ないところがあり、残念ながら楽しい冒険画ではありませんでした、
うん、
一番気になったのはバックパックです、
うん、
イカダには何も積んでいないはずなのに、うん、次のシーンでは荷物を数えているのはいくらなんでも雑すぎではないでしょうか、
うん、ガバガバ、うん、ガバガバ、うん
うん、それにあの携帯電話の会話は何だったのでしょうか超ダメです、
うんうん、
さらに旅の報酬がそれでいいのかという問題が残ります、
うん、
亡き人が叶えることができなかった夢を求めて冒険を始めたのに、最後は新車で終わるのは冒険というにもバカにしているとしか思えません。前回のラブ&モンスターズとは大違いです、
うん、
最後に吹き替えについて沢村一樹、矢口真理と時代を感じる配役でした。映画が進むにつれて声の演技に慣れるとはいえ、テレビ朝日放送時の配役堀内健雄、小林早苗、そして内山聖輝とプロの声優の演技で見たかったです。
お
ーということです。はい、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ皆さんはどうですか。
それはもうバックパック問題はすごい、このイカダのところだけじゃなくて、
うん、
その手前のシーンも、あ、リュック置いてっちゃうんだって思ってたら、その後あれリュック背負ってるけどみたいなね、映画には描かれてないけど、途中で取りに帰ったと思うことにしようみたいな感じで、
そうだからなんだっけ、あの穴落ちて最初のところで、うんね、リュック外してからわーなんだってやってたのに、そうそうそう、次のシーン歩いてるともうリュック背負ってるみたいな、
もうだから自分を騙しながら見るんです、
う
ん、
そうですね、
はい、まあなんかやっぱりその結構こうもうどういう前提で見るかがかかってくるかもしれないですね、これ。最初から、ね、挑み方によるのかなという、うん、
もう内容が内容ですからね、もう地球の中心どうこうの話になったら、ね、もうこれザ・コアと同じですから、うん、どうやったってだからやっぱ序盤にいかに物理用語入れられるかとかそんなレベルですよね、もうね、
うん
うん、すごく科学者っぽいぞ、この人はできる人なんだぞ感をね出しといて一気にファンタジーの世界行ったら、もうあとガバの世界へゴーっていう、
ガバのね、そう、うん、だからそうガバの世界だっていうことがもう前提でいかないと、
そうですね、
うん、っていう、だから話があんまりないとかのレベルじゃなくて、ガバも受け入れないとみたいな感じはあるかもしれない、
ね、そうですよ、うん、とても素晴らしいガバがいっぱいありましたね、本当に
ガバガバでした
ね、バックパックの話が本当に逆に言うと最高に面白いところだよね、もうね、
うん、そうそうそう、だからもう要はあれだよね、あのある種の応援上映でツッコミどころっていう、
うん、置いてたかーいみたいなね、うん、
そのぐらいでいかないと、まあ普通にダメじゃねえかって言われてもそうなんですとしか言わないという、
うん、
こともあるね、
うん、だからまあ本当にあの IT アンダーバー K さんおっしゃる通り、大雑把に作った、
うん、
まさにそうだと思いますね、
うん
うん、あの映像的に楽しめる、うん、あのシチュエーションを考えることにこう特化して、
そうです、
ね、かつこうアトラクションとのリンク性、
そうそう、だからこれは日本で初めて公開って意味だけど、
はい、
でもまあそういうのは初期って意味でですけど、デルタ上映の実写のフル 3D 映画としては日本で初めて公開ぐらいだから、すごいそれ、うん、そういうね、実写のフル 3D 映画の初期の初期なので、もう最初の頃の 3D 映画ってやっぱり 3D っていうものをあのアピールするために、まあアトラクション感をすごく、こういうことできます、まあ、いわゆるあの飛び出し映像満載みたいな 頃の 3D 映画ではあったなって感じですよね。
そうそうそう、うん、
それをこのバリエーションでやりますよ、いっぱい詰め込みましたみたいな、
うん、逆に今新鮮だよね。
そう、そうなんだよ。
そんな露骨に飛び出しますよみたいな映像って作んないじゃん、もう映画で。
もう逆に絶対作んなくなってきてるから
、うん、
そう、それはね、なんかね、変に面白いっていうか、
うん、お、鳥こっち飛んでくるとかさ、
うん、つって、ね、うん、でなんか家で、あの、そんなに大画面でもなく、しかも 3D でもないから、うん、お、ここは飛び出しとして演出してるぞみたいな感じで、ここは飛び出しを感じてほしいぞみたいな、そういう感じで見て楽しみましたね、
うん、もうトロッコとかもさ、もう本当に、そうそう、本当にシネプリーグっていうかネプリーグ、うんうんうん、ネプリーグのトロッコアドベンチャーまんまっていうかね、うん、まんまっていうか、それよりももはや完全にブルーバックでもう風バーン当たってるだけっていう感じの CG はめ込んだぞっていうね、
うんうん、
感じの操作がすご
い、ね、相手アンダーバーケンさんが言ってることインディージョーンズ魔球の冒険のあの本物で撮ったっていう感じとはまた違う、
全然違うね、
うん、まあ、だけどあのトロコシーンこう結構こうなんだろう、スピード感とか迫力の演出はちゃんとしてて、うんうん、まあ、はい、まあ、多分本当に 3D をとして映画館で見ると結構ライド感、うん、なんかライド感っていう意味ではすごくよくできてるなと思いました ね、
私もそう思います。
おー、これすごい、なんか、ね、結構来てるってこのテレビで見てても思ったので、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
プロジェクターで見た鳥さんはさらにどうなんですか、
う
ん、
もうやばいのかな。
確かにこう迫力はありましたよね、あのトロッコは、
うん、感想言いづらそうじゃないですか、確かに迫力はありましたね、
感じなかったら感じなかったら言っていただいてもいい、
おそらくこれは 3D で上映したんだろうなっていう。2021年の今見るとなんか当時の CG がなんかアニメーションっぽい感じの質感で、
うん
うん、まあそれはそれでなんか新鮮だなと思いました、
う
ん、
そうね、
ね、
もうおまけなんか全然わからないのであれなんですけど、ディズニーのアトラクションの方、
うん、
っていうのは結構ああいうトロッコ乗りながら進むようなアトラクションなんですか。
そうです、ずっと
そうですよね、
トロッコに乗ってます、
うん、そう、
だからあそこが一番力入ってるのかなと思いました。なんか、うん、あの映画の中で一番テンション上がったのはあそこだったんで、
ね、あ、そうそうそう、
そうね、あそこであーとかやるのが楽しい、
ね、あ、なるほどね、
うん、また乗りたくなっちゃいました。
しかも火山のとこにね一応ありますんで、
うんうん、
あ、そうそうそう、
確かに
舞台の
火山、うん、
なんかそんな名前だったと思います、
うん、
あ、その本当に地下にね、あるっていう、うん、これを映画見た後あのアトラクション行ったらマジで、ね、より楽しめると思うね。あ、
そうなのかもしれないね、
うん、うんうん、なんかジュル・ベルヌ その地底旅行は読んだことないけど、
うん
うん、なんかあベルニアンですか、うんうんうん、シャーロッキアン的な呼び方があるんですね、
うんうんうん、
ジュル・ベルヌ信者みたいな、
信じる人という
か、言ってましたよね、
うん
うん、なんかそういう人たちがいるとしてそういう楽しみ方もなんかできそうかなみたいなね、
うんうんうん、
これは本当なんだぞみたいなね、
うんうんうん、
途中までなんか科学的に行くのかなと思ったんですけどね、わーってね、落ちてったあたりからもうザコアよりダメだっていうね、ザコアでもまだ掘ろうとしてたっていう、
あの落下良かったですね、
あれ良かったですね、
すごい余裕でしたもんね、3人ともしっかり喋ってから、
会話してましたね、
落ちてますね、あ、まず気圧ものすごいかかってきますし、加速度ガンガン上がってきますからね、
うんうん、燃えちゃうんですか。
燃えはしないと思いますね。あ、ただあのレイキャビックから始まってんだっけ、あれがボンって、
うんうんうんうん、
でもね多分ね地軸に完全に沿ってないと地球の時点ですね、コリオリの力っていう見かけの、うんうんうん、あの動きがあるんで、うんうん、下に落ちていけばいくほど多分壁にバババってぶつかってね、大混乱になります、も
う、うん、
くちゃくちゃの肉の塊みたいになります、ね、最後ね、そういうことはなかったんでね、もう真空状態で落ちたのかなぐらいの、でも空気ある喋れるみたいな、
ね、
超不思議空間、
うん、そうね、
まあ指定世界ですからね、
はい、そうで最後はあの水分多い壁で、なんならもう最後下の方は水が出てくるから安全だと、
そうですね、もうそれは地表と変わんねえだろっていう
何でもありでしたよ、
ね、うん、風も吹いてたし太陽的なのもあったからね、うん、暗いところ一個もないですよね、
うん、そうね、
うん、そうよね
常にこう ライトを当ててくる照明さんいるのかなみたいな、
そうそう、ね、あのなんかパキってこう光のやつ落としたら何だったんだっていうね、うん、
そこまですごかったよね、ちゃんとちゃんとニュートン力学でこれは測ってますよ、ちゃんと物落ちる速度で測ってますねってやってるのにね、突然のもう全部放り投げて、
おお、めんどくさくて
もう知らないっていう感じ物理ゼロっていう、だって何なの、核はないってことなの、なんかよくわかんないんだけど、どこまで行ったの、
う
ん、
そうね、あれもそのセンター行ったのかっていう、どこまで行ったのかがよくわかんない、
わかんないよね、うん、不思議な、はい、でも楽しかったですよ、なんかね、
うん、
地底肉絵が大体あれですかね、こう空間があるっていうね、
うんうんうん、別世界ね、
別世界が、ザコはもうそうでした、
うん、
ある一点突破したらいきなりあれ何もないっていう空間が広がってるみたいな、
うん、
まあもちろん地球の内部を見た人っていうのは誰もいませんから、
うんうんうん、
もちろん計算上で出してるねあれではありますよね、ギュッと詰まってる体ですからね、
うん、
不思議なことがあるといいねっていう、
うん、
エルニアになりたいなって思いました僕も。ちなみにこう IT アンダーバー K さんおっしゃってたような吹き替えで見た人います？
お、いや、
あ、途中から吹き替えで見ました。
お、吹き替えました。僕も吹き替えで見たんですけどどうでした？
なんか普通に見ちゃいました。
あ、どうなの、
なんか下ったらずなとことかあるけどまあいいかと思って、
もうほぼガバガバ感が
映画に吹き替えもガバガバのだったん
で、確かにこうガバ入ったところから入っても大丈夫かもしれない。
うん、
僕基本お家で見るとき吹き替えにすること多いんですけど、うんうんうん、ブレンダン・フレーザーにもう見えないんですよ最初からもう、気の抜けたのんきな人みたいなもう無計画の人がただ喋ってるみたいな感じ。
あ、まあ、確かにね、沢村一樹さんね、そんな熱血って感じないもんね。
ないですね、うん、だからもうさすがにやばいと思って途中でこう言語戻したりとかね、
逆に
そうね、もうそれこう行ったり来たりしながらね、
行ったり来たりしながら、
うん、沢村さんやべえ、沢村さんだったんだって逆に知らなかったんで、
そうね、あ、なるほどね、
その声優さん下手だなって
ういう、う
ん、大丈夫ってそう、この次お仕事ありましたみたいな感じでしたけどそういうことだったんですね。あと矢口真理さんだったんですね。
気づかなかったな、
うん、こっちは気づかなかったですね、
うん、でも面白いもんですね。なんかよく昔だとテレビ放映の時はそういう最近来てる俳優さんとかアイドルを起用して、でソフトとかの時はまあ普通の声優さんとかに戻るとか多いのにね、逆だもんね。
ね、テレビではまともな方でいきますみたいな。
そうそうそう。
まともな方。
いつのタイミングでこの2人になったんだ。あ、そっか、あれか。映画の時がそうだったのか。
そうでしょう。
ああ、なるほどね。もともと止めて、うん、で、テレビの時だけ戻したんだね、逆に。なるほどね。うん、
変なの。
変なね。
堀内健優さんも聞いてみたいな。
聞いてみたいね。
恐竜がなんか可愛かったですね。
いたな、恐竜。
あれ。見てから本当ジュラシックパークって本当よくできた映画なんだなって
やばいやばい、
ね、ジュラシックパークの方が全然前なのにね。
そうね、
2008年なのにこの映画、
うん、
いやアバターも
同じくらいですか、
2009ぐらい。そうですよね、
アバターの後だね、うん、後
ですね、
うんうん、確かに思わず比べてしまいますね、 3D って言われると、
うん、
そうか
でもなんか今だとあれなんでしょう、よくおまけもあんまり知らないですけどね、ティラノサウルスも毛が生えてたみたいなことは出てきてんじゃんみたいな。
あ、
はいはい、そのあたり全部次回ドイラボでやります。
お、マジですか。
お、はい、次回のドイラボは宇宙と恐竜やりますんでね。
お、なるほど、ここで CM 入りました、はい、
宇宙と恐竜みんな大好きですから、うん、全人類が好きな要素ですからね、そこについて語っていこうと思いますけどはい、ちなみにティラノサウルスで羽毛が生えてたっていう化石は見つかってませんのでね。
お
う
お
う、
は
い、そのあたりは
だそれもいろいろ
ね、はい、
私トレバーおじさんいたじゃないですか、あの人ハムナプトラの人だったんですね。
あ、主演ですね、
主演ね、
そうですそうです。
そう、あとおいっ子さんの方も、うん、
はい、
なんかどっかで見たことある顔だなと思ったら、うん、テラビシアにかける橋、
確かにね、はい、出てましたね。
あの子がと思って、
うん、
そう、 やっぱこういう久しぶりに2000年代の映画を見ると起こる、あ、この人出てたんだ現象が、
ね、ありますね、
起きて、はい、それが面白かったですね。
ジョシュア・ハッチャーソン子役の時いっぱいいろいろ出てるもんね、
う
ん、
そうね。だからその後に、その後にダレンシャンやって、
ダレンシャンね、
うん、でもやっぱり あの頃この次のハリーポッターをってことでいろんなものをね、そういうものをシリーズ化しようとしての、
うん
うん、ちょっとこけちゃった系の一つのとして、そこからちょっと多分あれだよね、そこがこう、うん、そのシリーズ化で当たってればあのダレンシャンのっていうなりそうな感じだったんだよね、うん、
でも一応ハンガーゲームではあの出てますからね、
はいはいはい、
うん、
まあ、でも主役ではないという感じでね、あれと一緒ですよ、あ、ディアン・オブライアンとかテイラー・キッチの話ですよ、
はい、ね、テイラー・キッチは違うと思うけどね
テイラー・キッチも結構ね主役みたいので言って輝けなかったタイプの人ですからね。
そうそうそうそう。まあそういう、うん、みんなそういうことがありますということで、はい。
うん。
ザスーラにも出てたん
だ。あ、そうそう、ザスーラにも出てた。
うん、
でも俳優活動やめてないってところがまた偉いんですよね。
そうね。なるほどね。う
ん、ずっと続いてますからね。あの時の顔のまんま結構成長してますからね。
ああ、確かに。
結構特徴のある顔ですよね。
うん。
割と、う
ん。今後あったらみんな優しくしてあげてくださいって。
優しく。
もう泥水飲んできたよっていう、
はい、
うん、地球の底まで落ちてんだからっていうね、は
い、でもあれなんだ、ジョシュ・ハッチャーソンは2も出てるんですね。
あ、そうなの、
うん、
同じ役か、お役目同じだから、
ちょっと
ですよね、ドウェイン・ジョンソンが出てますね。
そうそう、う
ん、ドウェイン・ジョンソン、そう、主演変わっちゃってねって、だから全く違う方向かと思ったら、うん、同じ役で出てて、
そうなんだ、
お
またしていくんか、うん、
またしていくんだな。
あれでもあれですね、この映画最後別の本渡してたから、なんかそっちに行くんじゃない
です
か。
アトランティスね、アトランティス、あれはだから海底都市ですね。
じゃあそういうことかもね、神秘の島だからサブタイトル、
ああなるほど、
アトランティスに行く話なのかもしれないね、
うんうんうん、
見た目もうジュマンジなんだよね全部、
確かに
はいはいはい
はいはいはいはいはいはい
はいはい
はいはい
でっかい動物が出てくる、
うん、違いがないよね。
まあ逆に言うとジュマンジはジュヌベルムみたいな世界観のゲームみたいなことなのかな、
多分そうだよ、影響、
そういうことだよね、
影響ゼロってことはないよ、うん、
そういう話だよね、だからそれは似ますよという
感じで、ドウェイン・ジョンソン使わなくてもみたいなね、この人でジュマンジやろうって思ったのかもしれないけどね
本当だよね、そのまんまね、それを見た人は
ジャングルとこの人相性いいみたいな、
相性いいなみたいなな
るほど、
はい、
すごい、はい、センターオブジアス2にはマイケル・ケインも出てるんですね、
大丈夫、うん、
マイケル・ケインが
こっちで待つ方がいいんじゃないの、
名優が
これはアカデミー、
息切らしちゃわないから大丈夫かな、
ベルル信者だ
あ、そうなのかもね、あ、確かにそういう可能性ありそうですね、
うんうん、
恐竜いた不思議とかもね、確かにいろいろありました
、うん、
謎でしたけどもね、どうでした、あとはどんな冒険にワクワクしました、
あ、なんかすごいあの大雑把でいいなって思ったのが、
うんうん、
基本的にあの主人公のトレバーがトラブルメーカーじゃないですか、うんうん、何かをやったら何かが起きて、なんか洞窟に入って崩れたりとか、うん、火を起こしたら爆発したりとか、
うん、そもそもあのそれ置いとけって言ってんの持ってきたから、あの鉄のあんなことだったからね、
そうそうそう、
でもだからあれに関して残りの2人が一切文句を言わないんですよ、お前のせいだとか、たまたま言わなくて、すごいみんないい人だなと思ってそんなことなか
った、
トレバーも全然元気を失わないし、これはこうだってまた元気に言うし、そこら辺のなんかガバガバ感も結構好きでした、
そうね
人もおおらかでいいです、
うん、おおらかだった、
でもなんかもう雷も意思持ってるぐらいの感じで狙ってきて
る、ね、狙ってきてる、
ね、狙ってましたね、
これはちょっともう理屈では説明できない何かがありましたけどね、
バーキンソーみたいな、
うん、そうね、狙われてね、あ、でもやっぱりそういうもうそんなめんどくさいドラマはいらないんですっていうことですよね、
うん、
きっと
やっぱでも海とか行ってからもう地表と変わんねえじゃん感がすごかったけどね
風吹いてたな、空っぽいところ
風もあったし、鳥も飛んでたし、
飛んでたし、なんか魚もいたし、
あれもあれでしょ、ピラニア 3D の元でしょみたいな、
あ確かにな
るほどね、
じゃあこれ見た人がピラニア 3D やろうぜみたいな
なるほどね。
すごいいっぱい歴史が作られてる、ここから。
確かになんか発想の源ぐらいのガバスあるよね、何か。
なんかあるよね。
これを詰めてったらこうなりそうの集合体みたいな。
うんうん
う
ん、
そういう意味ではちょっといいのかもしれないですね。
うん、なんかそんな気が
します。やられたらもう誰も追随できないし、真似できないねみたいな。真似できない上にこの作品でこけられたらもう似たような題材できないねみたいになっちゃうけど、こんぐらいのこうガバでやってくれたらもういろんな人がもう手つけ放題、要素だけ取り放題。
でも一応ちゃんとあのほら人間ドラマっぽいのもやってましたよ。お兄さんの
指定
で見ててみたいな。
ね、うん、あ、やってました。あ、確かにジュマンジっぽい、それも。なんか、
うんうん、あの消えた人の、消えた人のね、
うんうん、
ここで暮らしてたんだみたいな、
うん、
ドウェイン・ジョンソン版のね、
うん、
ジュマンジはここでアラン・パリッシュは暮らしてたんだなっていう感じるのがもうね、お兄ちゃんマイケルここで暮らしてたんじゃないみたいな、めっちゃ氷かぶってたけどね、なんかもう古代のものかなみたいな感じでね、
はい、あとあの磁石の場所があったじゃないですか、ショーンが一人で一人ぼっちになった時に、
うんうん、
あれ結構私と手に汗握る感じで、うん、あの岩がくるくるくるくるくるくるってこう逆さまになって、うん、ああ戻ったって思ったらもう一周くるくるくるくるってなってみたいなのは、ちょっと自分だったらこれはここに足を引っ掛けて内ももになんかすごい力を入れてうんぬんとかすごい自分に置き換えて考えて、これは無理だなって結論に至ったんですけど、
あれはサスケの競技ですからね、普通にね。
そうそう、あ、そう、確かにどっかで
丸太でゴロゴロするやつ、ローリングなんちゃう。
あ、うん、あれか、じゃあサスケにも影響を与えたんじゃないか。
これサスケにも影響を与え
ました。何でも発生する。
与えまくりだな。
確かにね、忍者ウォーリアーっつってね、アメリカでもやるようになりましたもんね。
でそうだ、
もともと丸太で確かに捕まるステージはなかったですからね。
うん、
元からできたから、もしかしたら
じゃあ、
うん、この映画の後かもしれない。、うん、
なかなか大変な冒険でしたよね。
うんうん、子供でもそんなに筋肉なさそうだったのにね。
うん、そう、
なんか行けましたね、
すごいなと思って、
うん、頑張った、
うん、こう下側になった時もなんかこう重力を特に感じなかったですね、こう、うん、落ちそうみたいな、ちょっとこうね、体背中方向に膨らんじゃうみたいなさ、背骨曲がるみたいなもんなかったね。
うん、
綺麗な形で
カメラが回ったのかなみたいな。
うん、
どうなってるんですかね、岩が浮いてるってことは下のやつと反発して浮いてるってことなら逆さまになったらくっつかないのかなと思ったけど、そういうわけじゃないんですね。その岩全体が
うう N 極と X 極があって、
そうそうそう、うん、とか考えちゃったけど、まあそこまで考えられ
る。ガバの力が、ガバガバの力が
働いてしまう。スーパーファンタジーステージでしたね、あれはね。
うん、
多分磁力っていうものはそういうことではないですけどみたいな、多分、うん、そうだと思いますんでね。
うん、
不思議な浮いてる岩があるっていう。
うん、もはや磁力ではないぐらい。
磁力ではないですよね。
うん、
コンパスのとこちょっとね、うん、なんかそうそう、磁力って言わなきゃよかったんだね、あれね。
なんだこれは。この
いやでもなんか言っとかないと。
科学的なこと。
浮いてるじゃん、浮いてるっつって
言われて。逆によく分かんなかったの、北は南ですみたいな。
あ、そうそう。まあないんですか、何かそういうの。
え、だからない。そしたらコア抜けてるってことあれ。
うん、おお、
そういうことになるのか。
え、だからあの地球のコアみたいなところは、うん、存在しなくてさらに先行っちゃってるってことなのかなと思って。
南半球の方、
南半球側に行ってるってことかな。
だから反転するってこと。
ああ、なるほど。
わかんないな、なんか言ってることがみたいになっちゃうな、それで。
いや、わかんない、言ってることわかんないですね。普通にだ、普通に北半球の話であればそんなことにならないですよね。
うん、
なんだろう、コンパスがちょっと斜めに向いちゃうみたいなね、縦に向こうとしちゃうんで使い物になりませんとかあったら分かるけど、
うん、
くるくる回ってちゃんと使えましたから、もうその説明もちょっとよく分かんなかったですね。どういうことなんだろうなみたいな、
うん、
何かあったんでしょうね。
あったのかな。
なんか理屈がきっと納得できる理屈が何かあるんだと思うんですけど、うん、ベルニアンだ、ちゃんとジュール・ベルの読んでなきゃ分かんないんだろう
ね。あれかな、あれなのかね、そのまあ、もうね、あのちょっとメタ的な感じになってましたけど、あの、ね、もう本もあってそれ読んでるっていうね、あの物語の中でもね、うん、なってましたけど、ああいうの全部もともとの原作にあるあれなんですかね。
そうなんでしょう、
ネタが
含めね。
そうだね、だからもう先にあるからしょうがないんだよね、多分ね、もうね、
そっか、 だから
磁石の岩とか書かれちゃって
るから
もうなんかよくわかんないけど出すしかないわっていう、うん、キノコでっかいやつとかさ、
うん、
あ化石になってるキノコ、
え、なんか三葉虫食ってるとか言う人いなかった、なんか中途半端
あ
ったあったね、
冒頭であったような、
あ、
時代感ももうバラバラですよね、もう、
うん、
万年も違うと思いますけどみたいな、もう一生一緒くたですけども、はい、楽しい感じでしたね、あそこね。あと相手アンダーバー K さんおっしゃってた一瞬だけ電話が通じたっていうあのシーンは一体何なのかっていう、
うん、分かんないね、
あれなんか時代感かなって思いました。あんま覚えてないんですけど、2008年の頃ってあなんだろう、携帯電話の頃ガラケーとか、はい、あれぐらいの頃ってなんか電波入ると嬉しいみたいな、ここ電波入るんだみたいなあったから3本だみたいな時代
で、嬉しいし
そうここ入るみたいな
あ
ちょっと移動したら入るみたいな、そういう時代かなと思って、
そういうのがそういうことがよくあるからそれをネタとして入れたかったみたいな、
なるほどね、ネタとしては
なんか PSP で Google とか見たりとか、ああいうなんか最近とか出してたから
、ああそれをやってたね、う
ん、ありましたね、
あそうね PSP ね、あそうね、
いや飛行機で使ってみて、今21世紀だぜみたいな、あの21世紀で聞くってしたんですけど、
うん、でもダメだと思うんですよみたいな、
うん、今でもダメですよね、
ダメですね、電波なんだね、
うん、
だからなんか俺あのジュラシックパーク3の時は電話がね衛星の電話使って、
うん、
あの一瞬だけ通じるっていうシーンがあるんですよ、
うん、
なんか一言伝えられたから助かるってシーンなんですよ、
うんうんうん、そうだった、
う
ん、
そういうのが何もないじゃないですか。今何してんの、うん、今ね釣りしてるみたいな、
釣り
いやみたいな、だからかなんかねあのこんなとこ行ってるっていうこと言えないからみたいな感じだけど、そういうルールかお前っていう感じかみたいな
でそのギャグですよね
でその後電話ごとボチャンみたいな、
そう、ね、
本気で何のためのっていう、
そうだね意味あんまないよね。
意味ない。
だって、はい、そうだね。ジュラシックパークか、うん、の3は衛星、まだ衛星電話だから頑張ってなんかあれだけど、うん、あれ普通の携帯っていうか普通の電話だから、うん、まあ、 あの基地局どこそんなところにあるんですかみたいな。
本当ですよ。
マックスが作った
。完全に電波に遮断された中ですからね。
ね。だしその衛星とかじゃないから本当に基地局ないと絶対無理じゃんっていう、うん、近くに。
あ、やっぱり。地底人がいるっていう証拠のシーンなんです多分ね。
なるほど。
地底文明があるって。
文明があって。
文明があるって
。地球の勝手にそういうのを電波つなげる何かがある。
そうね。うん、上で流してるテレビとかを傍受して、あの、うん、カルチャーとして楽しんでる集団がいるんですね。
お、
そういうことまで分かっちゃう。
なんかピラニアとかいっぱい出してちょっと画面怖くなっちゃったからちょっと笑えるシーン入れときますね
なるほどなるほど、
タイミング的には
そうかそうか、
確かに
確かにね、じゃあ意味はなくてもとりあえず切り抜けるための
人笑いです、
人笑い、
うん
楽しかったな、うん、もちろんラブ&モンスターズはねちょっと全然毛色が違うもんだったんでね、
うんうんうん、まあそうね、
いやバックパックのシーンなんならもう一回見たいな、
うん
なんでオッケーカットなんだろうそれみたいな、
何も考えてなかったなという、
助監督もガバだったんでしょうね、
うん、
チェックする人たちが、
うん、
でもアトラクション乗る前にこれを流しといてくれたら結構楽しめそうだけどね、ディズニーシー並んで待ってる時になんかね近くのモニターからこのセンターオブジャース流れてたら、
うん、
楽しそうだけどね、
うん、
でもなんかもう もはや、うん、なんだろう、アトラクションとしてセンターボジアスだけのランドみたいなのがあって、あの一個一個クリアしていってさ、その落ちるとこから、
うん、
あの磁石も含め、う
ん、あれもやんなきゃいけないんですか、
そう、でそうそう、全てをクリアするっていうアトラクションにしても面白そうだけど
ね、あ一旦降りるみたいなね、トロッコはとりあえずここで降りてください、
うん、そうそうそう、
歩きます
リックを置いて、
あとはなんかセンターオブジアース並んでる時の展示物あるじゃないですか、
はい、
うんうん、
あれにもしかしたら今回の映画につながるヒントみたいなのが、
うん、なんか
あの本とかあるかもしれない、
あれ
はそうなんだ、いろいろ資料が置いてあるんですよ、
そう、なんかいろいろあの展示って凝ってるので、
うん、
もしかしたらこのセンターオブジアースの映画を見た後で何か うん、あるかも、これが出てたっていうやつがもしかしたらあるかもしれない。
ありそう、うんうん、なんか研究所とかそれありそうだもんね。なんかなんか
ありそう。え、すごい、ディズニーシーに行きたい。
行きたい
ね、そう、行きたくなっちゃう。
行きたいな。
でそういう意味では実はこうもう役割として正しい映画
になって
る。だ要はそういう呼び水としての映画とも言えるという。
いやそうだよ、うん、本当に。だからエリック・ブレウィグさん仕事はもうしっかり達成されてますね、
う
ん
う
ん、
そうだね、もともとアトラクションの監修制作の人だから、
うん、実際に行きたい乗りたいってなってるんだから、こうもうまんまとですよ、まんまと、うん、まあ、同時にこうマリッペもこれ激推ししてましたから ね前に激推ししてましたからね、
うん、
そういう意味でも今回見れたっていうのは良かったね。センターオブジャース皆さんもね、地球の内部どうなってんのかなっていうね気持ちをね大事にしてください。
冒険心、冒険心を持ってみたいな。
そう、冒険心って大事だよっていう、
うんうんうん、
ちょっと夢あるくらいがいいですねっていうね、これはトイラボでもさっくりさんが言ってましたけども、
うん、
はい、突き詰めない方がいいですからね。ということで楽しみました、ありがとうございました。
はい、
次回もマイリスト発掘委員会をやっていこうと思います、
はい、
次回のマイリスト発掘委員会は、ガワラさんのマイリストに入っていました、うん、Amazon プライムで配信されておりますブラッドパンチタイムループの呪いです、
うんうん、まともやタイムループもの
なのか、
うん、最近多いな、
最近多いですね、うんうん、パッと見のビジュアルがなかなかどうなんだっていう感じがしますけどね。
そうね、ポスター的なのはなんかなかなかあの B 級感が出ている
けど、 B 級感が出てますけど、
うん、評判もいいらしい声を聞いたという話でね、
はい、うんうん、ぜひ皆さん感想をねいただければと思います。ブラッドパンチタイムループの呪い、次回やっていきます。まずエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです、現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日はもう間もなく開催です。5月の29日土曜日15時午後の3時からです。参加費は無料で、チケットは現在受付中ですので、チェックしてみてください。また映画ファンの集いのスタッフが映画についてのおしゃべりをするツイキャスもやっていますので、こちらもよければチェックしてみてください、
うん、はい、ハタです。連載してましたカイニスの金の鳥の単行本の4巻が発売されてます。まあ、全4巻なんでこうすぐ買ってすぐ読めるぐらいの量なので、ぜひ読んでいただいて、続きも Kindle で書いてるのでぜひ見てみてください。はい、
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは、おすすめ映画あるの答え方、ストリーミングサービスのオリジナル映画を鑑賞する必見配信オリジナルでは、Netflix で配信されるミッチェル家とマシンの反乱を扱います。メンバーのマイリストから発掘された作品を鑑賞するマイリスト発掘委員会では、 Amazon プライムで配信されるブラッドパンチタイムループの呪いを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名はfan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、特に言いたいことがなくてもハッシュタグというのはひらがなでつぶやいていただきますと、それも拾えますのでぜひご利用ください。次週ですね、ミニオナトーク、おすすめ映画あるの答え方やっていきます。そして必見配信オリジナルでは、ネットフリックスで配信されているミッチェル家とマシンの反乱やっていきますので、ぜひ見た方感想ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私コタツと
マケと
ハタと
トリとタンタンでした。
またねー。
またね
ー。私の